日本キリスト教団信仰告白によって私たちの信仰を言い表します。日本キリスト教団信仰告白は貸し出し賛美歌裏表紙内側に重複されております。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもの。この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもの。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたまうを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。聖書の朗読をいたします。ルカによる福音書11章9節から13節まで。聖書教会共同訳の新約聖書126ページです。ルカによる福音書11章9節から13節まで。そこで私は言っておく。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。以上です。 りをいたします。すべてのものの作り主、全能の父なる神様、新しい主の日を備えてくださり、私たち一人一人の名を呼んで主の日の礼拝へと集めてくださいましたことを心から感謝いたします。今朝私たちの教会の暦は週末主日を迎えました。私たちは今終わりの時を覚えて礼拝を捧げています。昨年主イエスキリストのご降誕を待ち望む大降節から始まった教会の暦は一巡りをし、最後の主日を迎えました。この一年、私たち楽屋教会はあなたによって導き支えられ、多くの恵みを受けつつ歩むことができました。何よりも主の日の礼拝を欠かすことなく捧げることが許されました。心より感謝をいたします。私たちには待ち望むことが許されています。すでにこの地上に人となって来てくださった主イエスキリストが、神の栄光を帯びて再び来られることを希望するものとされています。与えられた終わりの日の約束を覚えつつ、待つ信仰を新たにお与えください。また私たち楽屋教会が暗闇に満ちたこの世界を照らす方を待ち望む群れとして立ち続けることができますよう導いてください。しかしこの一年の歩みを振り返るとき、私たちはあなたの愛を知りながらも、あなたの御言葉よりも自分の知恵と力を頼みとし、御言葉に背いてきました。あなたの時があるにもかかわらず、待つことを忘れ、自分勝手に振る舞い、隣人を愛することを怠り、隣人を傷つけました。私たちは思いと言葉と行いによって神と人とに罪を犯しました。どうか御子イエスキリストの贖いのゆえに、不従順な私たちをお許しください。私たちに時を正しく数え、静かに待つ心をお与えください。私たちが使わされるこの世界に目を向けるとき、あまりにも悲惨な現実に打ちひしがれます。国と国、人と人との争いは止むことがありません。今この時も、飢えや寒さに震える者、迫害や差別を受ける者、命の危機にさらされる者たちがいます。地上にあなたの御心が行われ、あなたの平和が実現しますように。私たちを平和の使者としてこの世へと使わし、あなたの栄光を表すものとしてください。この教会に連なる方々を覚えます。とりわけ心身に疲れを覚えている者、悩み苦しみの中にいる者、病の床にある者、看取りのためにその傍らにいる者、この世の務めに向かわなければならない者たちを顧みてください。あなたが一人一人の傍らにいてくださり、癒し支え慰めてください。信仰の熱心を失い、礼拝から離れている者もおります。御言葉を聞かせてください。あなたの愛を思い起こさせてください。そして再び共に礼拝を捧げることができますよう導いてください。今時を同じくして守られている全国全世界の礼拝のために祈ります。神様、その一つ一つの礼拝を聖霊によって導いてください。委ねられた福音が正しく述べ伝えられ、あなたの恵みがいよいよ豊かに明かしされますように。とりわけ今朝説教者をお送りくださった日本キリスト教団石山教会と聖和幼稚園の働きのために祈ります。70年を超えて滋賀の地に福音を届け続ける本教会の技の上に豊かな祝福をお与えください。幼児教育を通して幼子たちに神の愛を伝え、永遠なる方を思う心を育てるその働きを顧みてください。本日石山教会では久保田隆牧師が説教者として立てられ、特別伝道礼拝が持たれています。久保田先生を通して神の愛が十分に語られ、聞く者に慰めと励ましをお与えください。また森里信夫牧師は本日神戸東部教会にて説教の御用に当たられています。森里先生の健康を支え、豊かにお持ちください。今朝御言葉を取り継ぐために建てられております大坪信明牧師のために祈ります。御霊の力によって支え、 力強く御言葉を語らせてください。御言葉を聞く私たちの心を開き、御言葉を行い、御言葉に生きるものとならせてください。すべてを感謝し、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。
今年の3月末に洛北教会宛て石山教会から秋の交換講談を呼びかけさせていただきました。秋は予定が詰まっていたにもかかわらず、呼びかけに応じていただいてありがとうございました。交換講談といいますと、牧師になって二十数年の経験の中で関係した教会や文区、また地区で普通に行事として行われていました。ただ石山教会はこの十数年交換講談の機会がなかったので、とても新鮮に受け止めています。交換講談では交換先の礼拝式、式次第の豊かさを学ばせていただいていますけれども、それ以上に得るものがあります。それは教会とは建物ではないということです。二十数年前に卒業した東京神学大学の卒論のテーマはウェスレーの教会観でした。その中で教会とは聖霊に満たされた人々の集団という言葉に出会いました。その時自分がその一人に数えられている喜びをこの身に強く感じました。今日は神が与えてくださる良いものの中でも最も良いものである聖霊について、このルカ福音書11章9節の下りからお話しさせていただきます。イエス様は9節、そこで私は言っておくと言われます。ということは、これからイエス様が話す内容はこれまで話してきたその教えの結論ということになります。このルカ福音書11章では、まず弟子の一人から私たちにも祈りを教えてくださいとイエス様は頼まれましたので、後に主の祈りと呼ばれる祈りを弟子たちに教えられました。またそれと合わせて弟子たちに例えを用いて祈りの姿勢についても教えられました。それは諦めずに求め続ける姿勢でした。要するにイエス様は弟子たちに祈りとは何か を教え、その結論をここで話されるのです。それが9節10節の有名な御言葉です。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれる。この祈りの結論は、神様は与える方だということです。神は与える方、これは祈りの生命線ともいえる言葉です。なぜならば、神様が与えない方であるなら、人は祈る必要などないからです。ですから祈るとき、神は与える方ですから、信じて諦めずに求め続ける必要があります。祈りは学問ではなく実践であり、また行動だからです。静かな祈りが現実を変えるほどの力や勢いを持つのは、そこに行動が伴うからです。今述べたイエス様の御言葉にもそのことが示されています。求めるとき、人は心が動いたのです。探すとき、人は足が動いたのです。叩くとき、人は手が動いたのです。何よりもまず心が動かなければ、心が停滞していては何も始まりません。その心が神様に向かって動いた、それが祈りの本質です。しかしたとえ心が動いても、足が動かなければ、望みに生きる世界は依然として狭い範囲や空間でしかありません。そこでいくら手を動かしても、その手が触れるものはたかが知れています。所詮目に見えるもの、信じられるもの、その手が届くものでしかありません。もし私たちが目に見えないもの、信じられないものに手を伸ばすのであれば、そこに実践や行動が伴う必要があります。ですから求め、探し、叩くという順序、それは心を動かし、足を動かし、手を動かすという行動はとても理にかなっています。たとえ手足が不自由で動かなくても、心が動いたのであれば、その後には可能性しかありません。要するに、求めるなら私たちは開かれた扉を見出すのです。 例えば物をなくした時や物が見つからない時、私たちは一生懸命に探しますが見つかりません。そこに人間の限界があります。そこで私たちはようやく神様に降伏して祈るのです。大抵は祈って目を開けると空気が変わり、見る景色や世界も変わり、物の考え方までも変わることがあります。それはまるで人間の歴史の中で生きているのではなく、神の歴史の中で生きているような感覚です。その神の歴史の中では、誰かに背中を押されるかのごとく行動をし始めている自分がいます。その誰かとはもちろん神様です。私たちは祈り始めたその時から神様の愛に駆り立てられているのです。その時私たちに必要なのは、その神の愛への信頼、信仰だけです。私たちは決して心を騒がせ闇雲に行動するのではありません。神様に愛されて神様が共にいてくださるという、その熱い信頼、信仰のもとに行動していくのです。イエス様は11節12節で言っておられます。あなた方の中に魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。この魚と蛇、海蛇とも呼ばれますが、その両者はとても似ています。けれども蛇の方は毒を持つ種類もいて大変危険です。卵とサソリ、これは似ても似つかないように思いますが、体を丸めたサソリはまるで卵のように見えます。その両者も似ているのですが、サソリは毒があって大変危険です。ですからそのようなものを与える父親がいるだろうかというこの問いは、その答えはノーです。そのようなことをする父親はいません。子供に本物ではなくて偽物を与える親、それも身に危険が及ぶようなものを与える親などいません。それがたとえ悪い父親であったとしてもです。イエス様は13節でこのように、あなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っていると言われます。ここでイエス様が世の子供の父親の話を持ち出したのは、世の父親と天の父なる神様を対比させるためです。世の父親が 自分の子供に良いものを与えるのであれば、天の父なる神はなおさらだと言いたいのです。天の父も世の父親のように、求める者には良いものを与えます。しかしなおさらですから、それ以上のものを与えてくださるのです。イエス様は、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださると言われたからです。それは与えないということなどないと言えるほど確実な言葉です。今日は日本キリスト教団の暦で謝恩日と収穫感謝日を覚える日曜日でもあります。石山教会は先週の日曜日に教会学校の礼拝で収穫感謝日を覚え、敷地内の園庭で野外礼拝を行いました。収穫の実りは焚き火で焼いた焼き芋でした。その日、子供たちと共に神様に秋の実りを感謝して、さらには新しい子供たちとの出会いも与えられた二重の感謝日でした。しかし天の父は求める者に聖霊を与えてくださるのです。ですから神様に向かって心を動かしましょう、求めましょう。この聖霊は御言葉のうちに働いて、目には見えない神とその働きを私たちに認識させてくれます。この聖霊が私たちに御言葉を理解させ、十字架と復活の救いに導きます。ただ一度私たちの罪のために十字架の上で死んで三日目に復活して今も生きておられるイエス・キリストの救いに導きます。こうして聖霊は救い主イエス様との出会いを私たちに与えてくださるのです。すでに神を認識しイエス様と出会っている人たちには、内在する聖霊が信仰共同体としての教会を形作るその働きへと導きます。教会をキリストの体なる教会として形作るため一人一人を用います。今朝は教会学校の礼拝から参加をさせていただきました。そこにその人々の姿を見ました。教会をキリストの体なる教会として形作るために一人一人が励んでいました。それが聖霊に満たされた人々の集団です。この人々は聖霊が御言葉を理解させるので、神様に従うことを喜びとします。また神の恵みと愛が イエス・キリストによって示されていること、そしてイエス・キリストを信じることが救いであることを知っています。それは罪の許しと永遠の命に預かることであることを知っています。ですからひたすら神の尊い皆を褒めたたえ、神の驚くべき御業を賛美し続けます。そして心を動かされて祈り求め、聖霊の結ぶ身である愛の交わりを喜びとします。私たちはこの聖霊を与えていただき、聖霊に満たされた集団としてこれからもキリストの体なる教会を形作り、本当の意味で実り豊かな神様の子供として生かされる人生を捧げていきたいと思います。お祈りいたします。教会の頭である私たちの主イエス・キリストの父なる神様、本日は洛北教会と石山教会の交換講談をあなたが導きお許しくださり、こうして実現に至らせてくださいましたことを感謝いたします。今ここに聖霊に満たされた人々の集団があること、その人々は心からイエス・キリストを愛し、イエス・キリストの救いを喜び、神様の大いなる御業を褒めたたえ、そして小さな子供たちに信仰継承を果たそうと励んでいるその姿を見させていただき、心を一つに、また心が熱くなるような気持ちでいさせていただいています。そのすべての源に神様の命の御言葉があります。私たちはこの清い命の御言葉を理解することが疎いものでありますが、あなたの聖霊によってそれを実現させていただくことが許されています。神様が与えてくださる良いものの中でも最も良いものである聖霊をこれからも求めていく私たちであらせてください。そして神様の愛と恵みの深さをこれからもますます知ることによって、信仰に生きる喜びを味わわせてください。洛北教会の宣教の技を祝福し、多くの人々を救いへと導く神の家となりますように、これまでもこれからもそのように用いてください。洛北教会を牧会伝道される久保田牧師の上に、そのご家族の上に神様の恵みと導きが豊かでありますように、ここにおられない教会の方々の上にも私たちと同じイエス・キリストの恵みを十分に味わわせてください。この礼拝を心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって 祈ります。アーメン。
お差し支えない方はお立ちください。賛美歌422番。お座りください。感謝と献身の印として献金をいたします。
お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの一週間の歩みを守り導き、このように私たちを礼拝へと呼び集めてくださいました。今朝は大坪牧師を通して御言葉の糧を与えてくださいました。感謝いたします。さまざまな事情で今日ここに集うことができなかった方々を覚えます。それぞれの場にあって私たちと同じ恵みをお与えください。来週はアドベントを迎えます。この世のことで気ぜわしくなる季節ではありますが、私たちの心を鎮めてイエス様の到来を待ち望むことができますよう整えてください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。ここから始まる1週間、あなたの愛に応えて、あなたと隣人を愛し仕えるものとならせてください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会です。本日は、うどん当番は婦人会となっております。本日の集会ですが、教師会が1階のホールで持たれます。また教会生活委員会が事務室にて、聖歌隊の練習が聖歌隊席にて持たれます。なお霊典委員会は本日はなしとなっております。今週の集会、聖書研究祈祷会が26日水曜日、使徒言行録の10回目となります。使徒言行録4章の1節から22節までを読みます。聖書研究は久保田先生、10時半からまた19時半からそれぞれ持たれます。個人消息です。久保田隆牧師は本日日本キリスト教団石山教会にて説教のご予報士に、また森里信夫牧師は本日日本キリスト教団神戸東部教会にて説教のご奉仕にそれぞれ当たられています。森鈴子姉妹が11月17日に昇天され、20日に久保田牧師の詩式により落語教会にて葬儀が執り行われました。ご遺族の上に主の慰めをお祈りいたします。2面に参ります。本日は講談公開により日本キリスト教団石山教会の大坪信明先生を説教者としてお迎えいたしました。後ほど改めてご紹介をさせていただきます。礼拝後に落屋助け合いバザー残品セールを行います。本日が最終日となります。皆様のご協力をお願いいたします。次週よりアドベントに入ります。教会の一年は待つことから始まります。ろうそくが一つ灯るごとに待ち望む思いを深め、クリスマスを迎えるために備えてまいりたいと願います。報告は以上です。お差し支えない方はお立ちください。照英541番
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
本日の礼拝は講談交換として石山教会の大坪信明先生にお越しいただき説教していただきました。まず拍手を持って大坪先生に感謝をしたいと思います。どうもありがとうございました。一言ご挨拶。
今日はご一緒に礼拝を捧げさせていただいてありがとうございました。2023年おととしに石山教会の方に使わされまして、今3年目を迎えているところです。ちょうど1年目の夏の牧師休暇の時に、石山教会の礼拝は役員の方が奨励をしまして、私は休ませていただき、この楽北教会の礼拝に参加させていただきました。その時にお会いして、覚えていてくださる方がおられるかもしれません。その時も礼拝の式、礼拝の式次第プログラムを、改修として参加させていただいて学んだこともありますし、今日はこの講談に立たせていただいて学ばせていただいたことも本当にたくさんあります。またこのいただいた恵みを石山教会の方にも持ち帰って、またたくさんの方々と分かち合っていきたいと思います。これからもイエスキリストを信じる信仰によってのお交わりをよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。報告事項のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。それでは以上で終了といたします。